足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
寒くなってきまして。
寒くなってきたというか、兵庫県は県知事選が終わりまして。はい、
あ、決まりましたね。
決まりましたよ。もうなんか、テレビ局はことごとく、ええー、みたいな感じになってる。いや、
今回ね、ホリエモンとかみんな言うてましたけど、うん。ネットがとうとうテレビを越したか、みたいなね。
そうなんよ。で、気になって、はい、今回の立候補者のいろんな SNS のアカウントとか見たんですよ。
うんうんうんうん。
やっぱね、ようできてる。
どういう意味？
見せ方がうまい。
ほうほうほうほうほう。テレビが？
いやいや、SNS、斉藤知事の。
はい。
で、見せ方が上手くて、で、やっぱりね、フォロワーの数がもう全然違う。
ああ。テレビ見んともこっち見てるもんね、みんなね。
うん。桁が違うのよ、フォロワーの数の。
あ、そうなんや。はい。
うん。
影響力が半端ないってことね。
そうそう。だから拡散力がやっぱりあるし、で、まあ、あとはどう考えても、立花のおっさんが、あ、おっさんがとか言うとあかんか。
が、ぶつぶすのけどね。
うん。背中押し寄ったやん。
まあ、そうですね。
やっぱそれがね、SNS ではかなり強力やったはずなんよ。
なんか一気に変わったもんね。
うん。
いや、僕も最初は、いやなんやと思ってたけど。
うん。
まあ、まあ。で、テレビ局やなって感じしましたね。
うん、というか、だから、これからというか、まあ、来年ね、参院選とかあるんですけど、
うん。
絶対どの候補者も SNS めちゃめちゃ意識するよ。
ああ。いや、こないだ結局、その東京都知事選で、ね、小池さんが、うんうん、まあ、なられたじゃない。別にそれはどうのこうの言うつもりないんですけど、
はい。
やっぱりネットは負けたよねっていうのが今回、まあだから、兵庫県の知事やから、でもね、うん、やっぱりだいぶ話題になってたしね。うん。
そうそうそうそう。うん。だからそこら辺のとこを見て、多分これからその SNS に対する考え方とかめちゃめちゃ変わると思うよ。
ああ、やっぱりだいぶ一大何？
うん。
変わったことかもしれない、ね。
そう、まあ今までのその、ドブ板選挙って言われる、もう、うん、とにかく、何人と握手して、うん、なんぼや、みたいな感じやったのが。
なんぼに、革靴のまま突っ込んで、握手しに行くみたいな、あんなんなくなるかもしれないですね。
うん、田植えしてるとこまでわざわざドロドロなりながら行くみたいな、そんなんはもうちょっとね、違うと思うわ、これから。かなり変わると思う。
うん、時代の、差し掛かってる我々ですか。はい。
あとは、私は、まあ、AI 使いなんで、
はい、
そこら辺の、各候補者のアカウントのね、画像を撮って、で、チャット GPT に読まして、はい、これ、なんで斉藤さんが買ったと思うって言って分析させたら、結構なかなかいい分析しよったよ。
あ、そうなんや。チャット GPT とか、AI とか。
そうそうそう。そう、そこら辺にね、こう、アカウントの画像のとこを見て、で、画像をキャプチャーしたやつを読まして、で、それで、 比較させたら、あ、なかなかいい分析するなとか思って。まあ、それの話しだしたら5回1時間以上かかるんで、ちょっとやめときますけど。
ノートの記事にしてください、ノートの。
はい、はい、頑張ります。
というわけで、ニュース行きましょう。今週はちょっと少ないですね。今週のニュースは6件になります。はい、ドナルド・トランプ次期大統領は、政府の支出削減や規制緩和を目的とした政府効率化省のトップにイーロン・マスクを起用すると発表しました。トランプ氏は政府外部からのアドバイスを活用し、官僚主義の解体や過剰な規制の削減、無駄な支出の削減、連邦機関の再編を目指すとしています。
はい、もうトランプ政権がね、動き出して、なんとイーロン・マスクが、政権の中に入ってきて、政府効率化省っていう。まあ、おそらくなんですけど、イーロン・マスクが、旧ツイッターをですね、買収して、で、X にして、で、こんなに無駄があるやんって言って、ビシバシリストラして、で、スリムにして、それでも、ちゃんと、運営できてるっていう、多分そういったところとかね、まあ、いろんなところで、どういうふうに無駄を削減して効率よくやっていくかっていうのは、まあ、イーロン・マスクはめちゃめちゃ考えてやってるからこそ、トランプがこういうところでやってくれっていう風になったんですけども。まあ、ただね、民間企業と、その、ああいう公的な団体、まあ政府っていうね、政治とかに絡んだところでは、単純にその数値だけの効率でいけるのかどうか、なかなかね、難しいところだと思うんですけども、果たしてこれが、吉と出るのか、凶と出るのか、ちょっとね、これはすごく注目なのかなと思います。
11月15日午後4時頃からセールスフォースで障害が発生し、ユーザーがログインできない状況が続きました。セールスフォースジャパンは X の公式アカウントで謝罪し、原因調査を進めていると報告しました。この障害は日本だけでなく全世界で発生しており、日本では金曜日の夕方というタイミングでの発生したことで被害が大きくなりました。
これ結構ね、大きな話でした。まあ、セールスフォース使ってるところすごい多いので、で、それがですね、トラブルを引き起こしたっていうことで、まあ、またタイミングがね、この日本の金曜日の夕方っていう、もうなかなかの時間にそういうトラブルが起きると、みんな、今日帰られへんのかみたいな感じになっちゃうところで、まあ、結局、その日の深夜、あと12時過ぎぐらいかな、なんかに復旧したみたいですけれども、まあ、こういうね、クラウドサービスっていうのはすごく便利なんですけども、一方で頼りすぎると、そこがトラブった時にもう本当お手上げなんですよね。何もできなくなっちゃうんで、まあ、なんというか、そういう時のためにいろんなバックアップとかいろんな体制も考えなきゃいけないんですけど、とはいえ、そこをね、どこまでできるかってすごく難しいし、なんかね、こういうことがこれからちょっと増えそうで気になるニュースかなと思います。
日本文化伝承協会は、落合陽一氏を新職に迎え、計算機自然デジタルネイチャー神社を創建したと発表しました。この神社はデジタル技術と日本の神仏集合思想を融合させた空間で、計算機科学で無を意味するヌルを神格したヌルの神様や、仏教の大日如来に関連するオブジェクト思考菩薩を祀っています。
はい。もう何かとね、いろいろ話題なことをやってくれる、落合陽一さんですけれども、まあ、今度は、なんと神社を作ったということなんですね。で、まあ、その、こういう、デジタル技術とか、いろんな、最先端のことをやっていると、だんだん、なんていうんですかね、単純に、 技術、計算とかそういったものだけではなくって、様々なその哲学的な要素だとか、いろんなその自然科学に対するそのものの見方みたいなところまで、多くの人がやっぱりね、考えるようになるんですよね。で、そういった中で、まあ、この今回のヌルの神様っていうね、そういったものをまで考え出したと。オブジェクト思考菩薩とかも、もう何のこっちゃみたいな感じもありますけども。まあ、ただ、こういうところで新しいその考え方とか、その、価値観がね、切り替わっていくような時代に入ってきてるので、その、なんていうんですかね、その宗教だとか哲学だとか道徳観だとか、うん、もうそういったものと絡め合わせていろんな技術開発って考えなくてはいけないような、まあ、これまでの延長線上では考えにくいことがいろいろ起きてる、新しい技術が出てきてる、まあチャット GPT みたいなもの、まさにそうなんですけども、まあそういったところの一つとしてこういう動きが出てきたのかなと思います。
ペイペイは1回及び24時間以内の決済売り上限額を従来の50万円から100万円に引き上げると発表しました。これにより高額な商品やサービスの購入がより便利になります。また、送金上限額も同様に100万円に引き上げられました。ただし、本人確認を完了したユーザーが対象となります。
これについては後半にしたいと思います。
Uber Eats は大阪市でロボット配送を開始しました。これは国内2カ所目の事例で、国内初となる夜間配送にも対応します。ロボットは AI を搭載した自律走行型で時速 5.4km で移動し、LED 照明や監視カメラを備えています。大阪の福島区と北区の一部を対象とし、将来的にはエリア拡大を行うそうです。
いよいよ、ロボット配送がですね、大阪でも始まるということなんですけども、で、さらにですね、夜間の配送も始めるっていうことで、いや、これがまあ、国内初なんですけども、まあね、どうなっていくのか、まあ、その、LED ライトをつけたりとか、うん、監視カメラとか、いいんですけども、夜間となるとね、まあ、わからんすけど、野良猫とか、あと、ネズミとか、いろんなもんもおったりするんで、どうなってくるのか、そいつらがこう、特に猫とか犬とかがね、この中に食べ物入ってるとかいうのが分かった瞬間に、どうなるんかなとか、いろんなことをこう考えてしまうんですけども、うん、まあ、だんだん人件費をね、かけられなくなってくるし、もう人手が本当に足りなくなるんで、その中で、うん、こういうものがどんどん活用されていくんですけども、まあこのところの天候の急激な変化とかね、急にこう突風が吹いたりとか、大雨になったりとかするのもあるんで、まあそこら辺のこともいろいろ考えつつ、まあトライアンドエラーでこういうもの進んでいくと思うんですけども、まあもうちょっと先の未来というか本当に半年とか1年ぐらい先でひょっとしたらこういうちっちゃいロボットがですねそこら辺ちょろちょろちょろちょろしてるっていうのが当たり前の風景になるのかもしれません。
家電量販店大手の野島は PC メーカーバイオを子会社化すると発表しました。 VJ ホールディングス3や日本産業パートナーズなどから株式を取得しバイオの発行済み株式の 93% を保有することになり、株式取得額は111億円、総額112億円になります。野島は買収後もバイオの事業方針に変更はないとし、両社の顧客基盤を活用してシナジー効果を生み出し、純国産 PC メーカーとしての魅力を高める計画です。
はい、バイオがね、まあ、ソニーから分かれてですね、で、バイオっていう、 ブランド力だけでこうパソコンを作るような会社になったわけですけれども、それを今度は野島が買い取ってですね、自分とこのグループに組み込んで、でもって、その、まあ、純国産の PC メーカーということで、もうね、ほんとそのパソコンも国産で作ってるところがどんどん少なくなってきてますし、で、バイオっていうね、そのブランド力をやっぱり活かしていく形で運営していこうというところで、まあ、このところいろんなところがどんどん買収されたり、M&A でくっついたりとか、いろんなことになってきてますけども、本当ね、そういうことをやっていかないと、日本国内だけではなかなかもうビジネスが回らなくなってきてる。海外にどう進出していくか、そのクオリティを高めて、海外に、高品質なものとして認識してもらうというところに、まあ本当もう、日本のメーカーがいろんなところと手を組んで動かないといけない、まあそういう時代に入ってきたんだなという、それの、まあ一つのね、象徴的なニュースなのかなと思います。
以上、今週のニュース6件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん。
はい。
かごやさんが量子コンピューティングのハンズオンセミナーを、まあ、京都と神戸、うん、11月12月で2回されると聞いたんですけども。
はい。
まあ、量子コンピューティング、ね、これから流行りですけど、まあ、どんな内容かちょっと簡単に教えてもらえませんか？
はいはい。なんか、ですね、かごやさんがやるやつは、割とちょっと本格的なやつで、はい、で、ハンズオンセミナーなんで、その、単に、座ってて聞くだけじゃなくて、実際に、その、プログラミングをして、量子コンピューティングでこんなことできますよっていうのを、実際に組むっていうことなんで、で、はい、まあ、必要な、まあ、スキルというか、参加する人たちに、まあ、高校の数学程度の知識と、で、あとは Python っていうプログラミング言語で、はい、やるらしいんで、そこをね、
ですね、
はい、うん、Python が使えるというところがあれば、まあ、特にね、なんだっけな、いろんな物流とか、そういうなんで、配送のね、やり方の計画とか、工場の生産計画とか、そういうのを最近ね、もう量子コンピューティングでやろうっていう企業さんが出始めてるんで、まあそういうところにね、興味ある方はぜひ参加していただいたらいいかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。詳しくはホームページの方に、セミナー情報、開催予定のイベントセミナーっていうところに、神戸開催が11月7日と11月8日2日間。京都の方が12月12日と12月13日の2日間ということで開催予定されてますんで、よろしければそちらの方をご覧ください。タイムリーな話題がありまして、
はい、
セールスフォース障害というやつね。
うーん、
まさに感じます。いや、今回ね、ニュースを、まあ、肉声で読んだんですけども、
はい、
まあ先週からちょっと病気で噛みやすくなってるから、
うん、
AI に読ましますわ、いう話をしてたじゃないですか。
はいはいはい。
言ってたんですけど、AI に読ましたら今度コンピューターが認識せえへん。もうね、録音できなかったんですよ。でも、足立さんともあれこれギャーギャー言うて、これ、ね、足立さんも同じでね、その音声周りがおかしくなったっていう。
そうそうそう。
そう、Windows がおかしいんやろな、いう話に、まあ、落ち着いたんですけども、もうとにかく、毎日変わるからね、昨日まで動いてたのに、また動かんようになった、みたいな。
そう。
設定直してね。これ3日目ぐらいですよ、うん、もう。
やたらアップデートあるからね。アップデートするたんびになんかいろいろ変わるから、もうちょっとやめてくれよって感じ。
そう。画面もなんかデカなってるしね。今日、昨日終わるとき、終わらすってボタン押したらなんか、急に画面がデカくなって。
そうなんよ。
4K 画面が HD、うん、フル HD になってるみたいな。もう、ちょっとしばらく落ち着くまでは、もうしゃあないですね。
しゃあないですね。バタバタするよね。多分。
いらんことせん方がいい。結局、一生懸命やって直しても、次の日だったらまた一からせなあかんからね。
そうなんよ。なんかね、今日もそんなんでなんやかんやで最初の小一時間ほどなんか違うことばかりやってたもんね。
もう読む方が早いわ、言うて、もう読みましたけど。
そうそう。
何回も噛むし。結構やり直しましたね。まあ、ということで、
はい。
その、要は、コンピューターは信頼しすぎるなってことですよ。
そういうまとめかい。そう。
足立さん、まあまあ、足立さんに聞いても、ああ、もうややこしいな、言うぐらいから相当ややこしいんですよ。
もうめんどくさい。いろんなもんが、もう。
そうですよね。だからまあ、その、おっしゃってた通り、あのね、ニュース解説でね、ちゃんと、
うん、
何かあった時のために何かできるようにはしとかないと、
う
ん、これ、
そうそうそう。
ビジネスやったらね、ほんまに。
大変っすよ。うん、
わけにいかない。だから、毎回 AI に読ませてるのに AI が急に動かなくなったとかなったら、ね。じゃあ、
信念
っていうのも考えとかない。今回、僕の場合は元に戻すだけでね、読むだけですんだけど、うん。
そうなんよ。これ、もしね、まだ、しかも AI に読ませて、1回か2回ぐらいじゃないですか、やったのが。
1回だけ。1回だけ。うん、
だから、いいけど、これ、例えば3年ぐらいして起きたら、もう、ってなって、おろおろするだけで、どうしたいねん、どうしたいねん。
自分で読むのみたいなね。
そうそう。そんなんなってるよ、絶対。
まあ、だから、その、ね、何かあった時のために、もう想定外やったね、さすがにね。
もう
一生懸命準備したのに全部無駄ですよ。原稿書き換えて、読ませるようにして、ってやったのに。まあまあ。
まあ、そういうもんです。
そういうもんですね。はい。こういう時に限ってこうなるから。
はい。
じゃあ、早速後半のニュース行きましょう。ちょっと
待って
みますね。
はい、
はい。ペイペイは今まで1火曜日24時間以内の決済の上限を、
うん、
今までは50万円やってんけど、100万円に引き上げると発表したと。倍になりますね。はい。
うんうん。
で、これによって高額な商品やサービスの購入がより便利になると。
はい。
また上限も100万円に引き上げられたので、ただ本人確認を完了したユーザーが対象となると。
はい、はい。
まあ、それはそうですわね。もう不便でね、うん、銀行行っても1日何本までで、次の日ならな引き出せませんって。
そう。そう。
なんかもうほんま、銀行の都合ばっかりですよ、もう。こっちの都合で、窓口に行ったらって、窓口3時に閉まるしね。
確かに。
9時3時ってその普通、働いてたら無理ですよ。
ね、そうなんや。まあまあ、ただまあね、その、確かに不便なんですけど、一方で、それによっていろんな犯罪が防げるっていうのもあるんですよね。
防げるけど、騙された次は騙されんようにしようっていうのは人間やからね。余計なおせっかいで、もう僕らみたいな善良なユーザーが不便を被るんですよ。
そう、まあまあね。まあそうなんですけど。まあ、だから、今回のやつをね、見てて思ったのが、ペイペイがこれ1回で100万まで送金できるってなったら、ちょっとこれいろんなもん変わるよなって思ったんですよ。
反対だ。だから銀行は、今まで50万円やったやつを30万に、うん、やあなたたちのためですよって言いながらどんどん不便になってるんですけど、ペイペイ逆なんですよ。今まで50万
を
100万に引き上げたる。あーってね、もうペイペイにしようかなと思って。
そうなんよ。これ、この勢いで言ったら、本当そのなんか、現金を使うとかって本当なくなるよなっていう。
これは。
なんかね。そんな気がすごいしてくるし、もう、でもなんかね、まだまだ、うちらの感覚ですけど、
はい、
昭和の人間の感覚ですけど、例えばこれ、もっと上限1000万とかになってきて、
うん、
車買うときにペイペイで買うって、なんか、って感じにならへん。
これは昭和の感覚ですよ。
うん、昭和の感覚で、まあでも、ポイントいっぱいつくし、ええか、みたいな、よくわからん感覚になりそうな気がする、ね。
いや、もうほんまにでもそういう世界で。何やろな、孫さんはやっぱり、そのね、ユーザーの方を向いてはるわけじゃないですか。
うんうんうん。
銀行はもう、己のことしか考えとれへん。事故あったら、邪魔くさいから、下げたらええやんっていう ことでしょ、極論を言うたら。
まあまあ、でも、銀行の、まあ銀行の方持つわけじゃないけど、銀行も、その銀行だけで決められへんことが山のようにあるわけですよ。
あ、そうそう。
法律でガチガチに縛られてて。
だからダメなんです、
うん。うん、その、ね。お上の方から。
縛られて、振ってしまえって感じ。うん。
公正あせえって言われてるから、その通りせなしゃあないんですよね。まあ、どう頑張っても。ちょっ
とうるさいしね。
うん、そうそう。で、まあだからそうなってくると、やっぱりその現金使うっていうのはどんどん変わっていって、うん、で、もうこのペイペイみたいなものとかを、もう当たり前のようにその QR コード決済とか、そのチャリンってやるようなことをやっていくわけですよね。
うん。ええ、はい。
で、そうなってくると、その、この前もある人とちょっと話してて確かになと思ったんですけど、うん、だんだん若い人たちが現金をその扱うっていうことをやらなくなってきてるんですよね。
はいはいはい、そうですね。
で、そうすると、アルバイトでもあんまり現金使わなくなってくるし、その、店舗とかで、その、働いてる人たちも現金をあんまりもう触らなくなっちゃうんですよ。
はいはいはい。
現金商売がすごい減るんですよね。で、
ね、はい。
そうすると、売り上げの感覚とかがえらいずれるんですよ。
ああ、そうですね。
うん。当たり前やけど、現金でやってた時って、1日終わったら締めで、今日の売り上げなんぼとかめっちゃ計算して、お札数えたり小銭数えたりして、やってたわけじゃないですか、そういうの。で、それがどんどんどんどん減ってきてるわけですよね。
はい。
で、そうなってくると、一日の売り上げみたいな感覚的なものがすごい変わってくるんですよ。ただ数字しか見てないから。なんかその、手に取って、あ、今日めっちゃ儲かったな、みたいな感覚って、なんかこうなくなってくるんですよね、そのあたりが。
そうですね。
これが、だからこういうその、QR コード決済みたいなものとか、その電子マネーみたいなのが広がれば広がるほど、その、もちろん数字としては見てるから、それは昨日より多いとか、いつもより少ないとか、いろんなことはわかるけど、ただその感じと、なんかこう、ね、そうやって数えてるときに手に持った感じで、なんか今日多いなとか、あ、今日少ないなっていう、その体感的な部分がどんどんなくなるから、その違いって結構これから出てくるんちゃうかなっていうね。うん。
もう、でもほんまにね、ビットコインでも今爆上がりじゃないですか。
はい、はい。
これ今ちょっと見てたら、夏前、お盆前に700万円ぐらいやったんですよ、一回。1000万何個かチャレンジしてて、なかなか超えられへんで、一回下がるかなと思って、僕入院する前なんですよね。うん、
はい。
夏700万で今1400万ですよ。
そうなんよ。
倍です。
もう、でもなんかもう分かれへんでしょ、その感覚がもう何のこっちゃがもう。
だから、これやってたら負けてるやろなと思いながら、もう何も今してないから、
うん、
寝てる間にお金が増えていくんですっていう状態なんですけど、
うん。
まあ、それでもね、だから、世の中は、やっぱり、もうそう流れてるんですかね。
そうですね。で、前からそういうその、行動経済学とかそこら辺の人たちがいろいろ実験してテストしたりいろんなことやってて、分かってきた。やっぱり現金を使うのと、うん、その、電子マネーみたいなのを使うのとで、やっぱり使い方が違うんですよね。
ハードルが違いますよね。
そうなんですよ。使いすぎちゃうんですよ。ポイントとか、電子マネーとかなってくると。
使いすぎます。もう。
うん。
昔はカード使うのもね、カード、借金やから、なるべく専用がええぞって親に教えられた世代じゃないですか、僕らから。今当たり前やもんね。なかったら不便なぐらいやもん。
そう、なかったら、通販でどうやって買うのみたいな状態になるもんね。
そうそうそう、ほんまにそうですよ。
いちいちこれ振り込まなあかんの、そんなめんどくさいことできへんやんっていう、そっちになるからね。
まあ、それはなくなるわ、振り込みはって感じなんですけど。
うん、振り込みとか、あとあの、現金書き留めなんてもう知らん人多いよね。
郵便局もね、今。
うん。
年賀状も出されへん、出さへんようになったもんね。
出さへんし、みんな。まあ、だからそういうその、なんかこう、体感的なものがすごい減ってってるんで、その、
バーチャルばっかりかな。
うん。その数字としては確かに理解できる、その、ね、さっきのビットコインの話じゃないけど、倍になってるとか言っても、その、倍になったのを札束として持って倍になってるその感覚と、
はい、
なんか、
はい、
数字がこう倍になってる感覚って全然違うじゃないですか、やっぱり。
全然違う。札束やったら嬉しいね。お風呂に入れて浴びれますわ、もう。
なんか、ウキウキするじゃないですか、あの、持った時の感覚とかが。
100円札に全部変えて。
わざわざね。
わざわざ。お風呂いっぱいにしてみたいな。
アホなことを考えるけど。まあでもその体感的な部分がやっぱりだんだんなくなってきてるっていうのが、その商売とかもそうやし、その、お金を稼いでそれをなんか使うとかという時の感覚がやっぱりすごい変わってきてるっていうのがあって、で、まあ、こういう今回のペイペイの上限が上がっていって、よりその高いものがそういうなんか、よくわからない数字が動くだけで物が買えたりなんかするっていうようになってくると、なんかその消費の仕方が本当にこれ変わってくると思うんですよね。ものすごい勢いで。で、まあ、これをどう変わってくるかっていうことをよく分かっとかないと、そのビジネスのやり方もすごい変わるし、で、特に今のもう、あの、20代から下の人たち、若い子たちが本当にもっと社会を支えるぐらいの頃になった頃には、もう全然違う金銭感覚って言っていいのか、なんかポイント感覚って言った方がいいのか、よくわからんけど、うちらとは全く違う、その感じ方をしてるはずなんですよ。お金とかに対して。ね、お金とも言わないかもしれないけども、その頃になったら。
ああ、なるほど。
うん、だからそういうことを、こういうことが変わることで、ちょっとずつそんなのが変化してるって、多分そこをね、あの、想像していかないと、これからのビジネスのやり方とか、その決済の仕方って、いや、オンラインでできるやんって、単純にそういう話じゃなくって、売り方とか、その、見せ方とか、価値の付け方とかが、すごい変わってきてるっていうことをね、ぜひこういうニュースから読み取ってほしいなと思います。
足立さん。
はい。
かごやのホームページに、HPC サービス、量子アニーリングっていうのが追加されてたんですけど、
はい。
そもそもどういうサービスなんでしょうか？
なんかエロいもん見つけてきましたね。
量子アニーリング、はい。
はい、そうなんですけど、まあ、最近ね、あの、量子コンピューターとか言われるのがちょこまかこう出てきてるんですけど、うん、
めっちゃ早いやつね。
うん、で、それで、かごやさんの方も、量子アニーリングの、その、サービスっていうのが使えるようになってですね。で、
はい、
これ、なんのこっちゃねんっていう話なんですけども、要は量子コンピューターって、まあ、いろんな得意なことがあるんですけど、その、組み合わせとか最適化をこう求めるっていうのを、こう、たくさん組み合わせがある中で、一番いいのはどんなんかって、こう、調べたりするのがめちゃめちゃ得意なんですね。量子コンピューターって。
はい、
で、それの一つの方式として、アニーリングっていうやり方があってですね。で、うん、それを、あの、使える、まあ、あの、クラウドのサーバーが、こうね、かごやさんが用意してくれてるっていうことなんで、まあ、これはどっちかというと、もう本当研究所とか、その、企業さんでもそういう研究系のところをやってて、いろんな複雑な問題を解いたりするのには、すごくいいんじゃないかな、という感じですね。
なるほど。
あの、すごいサービスを持ってきたなって感じはします。
ありがとうございます。まあ、詳しくはね、かごやさんのホームページに HPC サービス、量子アニーリングというのがあるので、そちらの方をご覧ください。はい、足立さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやいやいやいや、もういろいろニュースがたくさんあって、うん、ウーバーイーツの話もありましたけど。
大阪でね、いよいよ始まってくるんで、まあ、あの、配達できそうなら、ぜひ、矢崎さんも試してみてください。どんなん来るか。
昨日の晩も頼んだんですけど、夜の。まだ 人間が配達してきますけど、そのうちロボットに変わるんでしょうね。
ね、玄関開けたらロボットがそこに待ってんやろな。
もう今置き配やから。
置き配、ロボットを置き配できへんやろ。でも
ロボットがポッと置き配して、その写真も自動で撮ってすぐ送るで、もうだってもう見てるもん、もうあこの辺まで来とるなって、あ玄関まで来たな、もう起きよるなっていうのも全部わかるから。
いやロボットは開けるの待ってるでしょ。
あそうか、あ、
うん、
客がドア開けてピックアップするの待ってんねや。
そうそうそう、
なるほどね。
いやだからさ思ったんやけど、
うん、
あのじらして取りに行かへんだらどうすんやろうなと思って。
それもあるし、あの一回寝てた時あったからね。
いやだからそういう時とかって、そしたらあれかな、玄関先に溜まっていくんかな。溜まっていくっておかしいけど、
多分置きっぱなしで行くんって言って写真送るだけでええんちゃうかな。ほんでその
いやけど出されへんもん、
うん、盗まれる人もいるらしいんですよ。盗まれたら送るらしいですよ、すんませんよって、うんうん、その方が早いんでしょうね。
いや本当そうやと思いますよ、なんやかんややってるよりも。もう
何回か続けてやるやつはこいつ怪しいと思ってもバンすんやろうしね。
うん、だからそんな、でもロボットはこれ自分で置かれへんからね、まだ今のやつって
置かれへんのかな、
うん、だってあの何やっけ、
行かなあかんのか。
うん、クーラーボックスみたいなやつやもん、まだ今のやつって。
で、パッと開けて、ピュって自分で取って、はい、取りましたって。
そう、スマホに、暗証番号かなんか届いて、で、それで、ロック外して開けるっていうパターンやから。
あ、そういうパターンね、そこまで読んでなかったわ。
いや、今のまだ全部、それ、そんなんばっかりでしょ。
そうやったんですね。いや、僕はてっきりもう普通にロボットが運んできて、ポイって置いて、ポイってまた、
いやー、置くって難しいで、ロボットが。
そうやね。確かに。うん、だからそれやったらもう人間に開けさせた方が楽ですわね、パスワード。
うん。そうそうそう。そうせんとだって、玄関に置いてって、例えば玄関水たまりになってたらそこにべしゃって置かれたら、ロボットそこまで考えへんもん。
いやでも、まあ僕も昔一回ね、出だしに、ウーバー登録して配達にやったことあるんですけど。
はい。
まあだいぶ変わってるんですけど、あれ、これからどんどん今、そのウーバーをなりわいにしてね。
うんうん。
うん。その、配達されてる方たくさんいらっしゃるじゃないですか。
はい。
そういう方もそのうち AI にとって変わられると思うと悲しいですね。
まあでも本当その人件費がね、どんどん上がっていくというか、まあ、そもそも人手が足りへんから、
ね、
そうなると
それはあのよりあぶれてきますよね。
よりあぶれてくるというか、でも人手は足りへんのよ。
その企業はそれ欲しがるけど、だってその給料くれへんもん。
給料くれへんっていうのと、あとはその、なんていうのかな、ミスマッチがすごいあるからね、その企業が求めてる人材と、
はい。
うん、そういう仕事したい人がいるのか、あるいはできる人がいるのかっていう、また別の問題がいろいろあって、
うん。ほんまに人材不足で困ってるらしいですよね。
うん、本当に困ってるところはもういっぱいありますよ、どの企業でも。人手が足りないとか言ってるけど、単に頭数揃えばいいっていう問題じゃないからね、今は。
ワンオペなんちゃらもありましたよね、夜中にね。
うん。もう今ワンオペとか本当は逆に危ないしね。ね、何が起きるかわからへんから、そうなってくると、まあ、ますます人手足りへんっていうか、人がいないっていうことになるし。いやーまあね、そう言ってるうちにロボットがいっぱい入り込んできて、普通にもうロボットとやり取りしてもう物買うし、で、
チャット GPT と喋ってるしね。
うん。ホテルとか行っても受付とか全部ロボットとやり取りするやろし。
最近ほんまにそうですよ。ファミレス行ってもロボットが運んでくれるし。
うんね、注文も別にタブレットでタッチするだけやし、もう、 なんかね、そういう世の中になっていって、で、お金払うのも現金とか渡さへんし、QR コードピッて読むんで終わり。
されてるしね。
うん、そんなんで終わりになるって。まあ、多分、そうなるんでしょうね。人と接することがどんどんなくなるっていう風な。
まさかだからこの番組始めた時はこんなんなるとは。まあ、言うてたけどね。言うてたけど。
言うてた。早い。
になってきてたね。
うん、早い。現実になるのが早い。ほんまに。
これからもこういうニュースをね、まあ、皆さん。
はい。
影響できるように。まあ、足立さんに頑張ってもろって。
はい、で、いや、そこは山崎さんも頑張って原稿を読んでもうて。
まあ、もう、ちゃちゃちゃっと、ね。付けでやりますんで。
はい。
行きましょう。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
最後になんか言い残したことありますか？
言い残したことって終わりみたいな言い方。いや、別にもう、とにかくもう、また暑くなったり、暑くなったりっていうほどでもないけど、寒暖差激しすぎるんで、もうほんとね、体調管理皆さん気をつけましょう。はい、そんなとこです。
足立さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。